モルトサポート金型社長が取り組まれてるものづくり体験塾、いつからやられてるんでしたっけ、あれ。
あれね、ものづくり体験塾になったのは6、7年前かな、あのその前は、最初は高井田あのものづくり体験塾から始まってるのかな、でそれは、もう高井田地区だけで、で、まああの、うちの取引なのに、養成者さん、川岡さんが主体となってやったんだけど、その時は学生たちが来て、聞き書き、その職人さんたちから話を聞いて、まあ、それから得られたものを発表するというとこから始まって、ずっとそれが続いてたんですけど、だから中学生とかも入ってたんですね。ところがやっぱり中学なんていうのは校長先生で変わるとガラッと変わってしまって、
そうだ。
で活動してても、まあ、ずっと仲良くなったのと先生変わったら、なんとかあったら、いやそれはってなってきたりとかで、なかなか続かないなっていうので、まあ、細々とやってはったんですけど、それはある時にも気になる先生が入って。でも東大阪でやろうっていう話になって、東大阪ものづくり体験塾っていう形 で、で近代の学生さんが入って、大学生もいっぱい入ってきたりしてね、もともとも学生は受け付けしてたんですけど、でその中でやっぱり企業であの体験をしようっていうところで、ただまあだからやってくれて協力してくれた近代の先生が3人ぐらいいてはってね、でそこからその研究室の子らが来たりとか、あと、まあ、東大阪のにある上等工科、布施工科、で学生とかね、でいろんなもんを子たちにあの例えば企業さんが、これはボランティアですけど、あの企業内で実習して、でものづくりを体験してもらうっていう、まあざくっとしたコンセプトでやってたんですね。でそれがやっぱり実習って言ったら、例えば来ていきなりね、フライスの機械を動かすことできないじゃないですか。
そりゃそうだ。
ほんならね、だんだん、体験って言っても、来て、で、まあ、まず会社の説明とか、ある程度大きいところでね、ずっと会社回るだけでも半日かかるから、でそんなんやったり、ほんで、一緒にこう、ね、作業したりとか、まあ、うちなんかやったら、成形の作業したりとか、金型ちょっと仕上げの手伝ってもらったりとか、してたんですけど、まあ学生も思われたら先生に言われて無理に来てて、で前言ったら発表フォーラムをやるんですけどね、そのフォーラムでまあ半分かあの会社の前言ったら紹介とか、そら2日3日しか来へん子がね、何を実習したかってできないじゃないですか。で会社こんな会社ですって言って、でこんなものを作りましたっていうね、こんなことをやりましたぐらいで、まあもうほとんどそれになってて、あんまり意味ないなってなってって、僕もだからある時大阪三大の子を受け付けて、その時丸2週間やったんですよ。
2週間も
?2 週間ね、
うん、
で三大さんの場合はインターンシップやったから、単位になるんですよ、だからこちらも全部報告書かなんかしょ、で、優劣つけなあかんのでね、でやった時に、まあ例えばもちろん成形の現場も入らす、金型もちょっと、ね、金属加工も少し僕が横で見ながらやらして、研磨もやらしたり、磨きしたり、で最終的には、まあね、データ作ったやつでマシニングでこう掘らしたりとか、もちろんついてますよ、でお客さんの納品も行った、で自分とこで使ってるものどういうどに使われてるかって、そこのまあ家電量販店行ってここに使われてるよみたいな実習もして、で最終的にじゃあうちの会社でじゃあこの機械で成形するときに1あたりどれくらいの原価でやればいいのかなって計算してみようっていうところまでやって、ほんならすんごいなんかその子は原価計算むちゃくちゃ、まあ、それここは文系の子やったんでね、もううーんって言いながらやってて、でもその西尾くんがすんごい楽しかった、ほんで最後ものでこう自分の名前惚れたね、金型の塊をおじいちゃんに見せたら、おじいちゃんずっと鉄工所で働いてたからすごい喜んでくれてって言ってました。でそういう経験があった、こういうこともしましたよっていうのが割とこうみんなに、ああそんなこともするんや、ただ来て見学してね、ありきたりのこう実習だけして、じゃあ面白ないよねっていうので、である時からそのフォーラムの最後に、まあ、言ったら学生たちを交えて座談会みたいなをし始めたんですね。企業さん、学校の先生で、学生さんで、ものづくりに対してどうなのかとか、会社経営どうなのかとかね、この社会人になったらどうなのかっていう、なんかいろんなこう ところからこの話をして、うんうんうん、でその僕ちょっとそのコーディネーターみたいなのやったんですけど、
それめちゃめちゃいいですね、
うん、ほんなら結構それがね、学生さんにとっても企業さんにとっても、うん、本音が聞けたよかったっていい声があって、で、まあ、それを何回か続けていって、うんうん、でまあある時、まあ記念の先生がもう代表辞めはってね、ちょっと忙しいからで僕ら企業だけでやるようになって、まあ、先生方も入ってくれてるんですけど他ので、じゃあどういうふうに持っていったらいいのかなって、じゃあこのものづくり体験時って普通のインターンシップとかただの実習体験だって面白くないしで僕のその2週間やった体験でこういうこともできるんじゃないか、
うんうん、
で、そのフォーラムの後の座談会で僕がちょっと言ったのは、
うん、
あなた方この会社に来てそのいろんなことを学べたっていいうのはねあるんだけど、一番っていうのは経営者と直に話ができてその思いとか、
うんうん、
そんなを聞けて働く人の意見とか声、
うん、
実際を見れて、でそういう生をね、
うん、
体験できてるっていうのが非常に大事で、そんな経験ないよ、うん、社会人になるまでね、うん、だからその経験ができるということが機械を触るとか整形を実習するとかそういうことで経験するのも大事だけど、その部分の方が絶対このものづくり体験塾としてはニュアンスね、一番価値を置いた方がいいっていう意見を言って、うん、まあ、うん、皆さんまあそうだねっていうことで、うん、じゃあ、今回新しくね仕切り直して、
うん、
先生方とも話してやったのが、じゃあこの会社何を学べる、何を学ばせたい、どんなことができるとかね、それを3点選んで写真付きでもいいから、とにかく他ではできないこんなことをうちではやってもらいたいっていう思いを書いたやつ、それももう幹事の企業だけまずやろうと。で、まあ、登録してるのは30社以上あるんですけど、
はい、
いずれそこに広げていって、
なるほど、
ね、ならいわゆるインターンシップじゃなくて、うん、もっと違う形 の, 社会人になるための心得であったりとか、
うんうん、
いろんなことを学べるそういう形にしたいなっていうの で, でそのためにもやっぱり細々と目から学生さんたちに来てもらうというのが大事、
うんうん、
でな、もう一つはその今国家高校がすごい志願者が減ってきてて、
うんうん、
今回も布施高校と城東高校統合されるんですよね、
うん、
で1個になってしまうんだけど、
うん、
だからそういう国家高校に行く学生たちがちょっとでも増えるようにっていうことで、うん、そのサポートもしていこうっていうことで国家高校の学生も受け入れてるんですけど、今後はいわゆるそのものづくりにずっと興味を持っていくもらうために中学生 も,、
うん、
もう来れるんであったら、
うん、
やっていきたいな、声もかけて協力も得られるし、であと普通高校もそうですよ、普通高校であったらもう理系行かないわけじゃないので
ですね、
うん、で文系の学生でもやっぱりものづくりの企業、ものづくりの企業って言ってもの作ってるだけじゃなくて、
うん、
いろんな関連部署もあるわけですから、
うんうん、
その中で働ける、
うん、
活かせることあるんで、そういうことも学んでもらえたらいいかなっていう思い、
うんうん、
でちょっとこうこうベクトルを少しずつ変えていって、
なるほど、
うんですよ、だから他と違うもの
を
経験できる会にしようって、
うんうん、それが新しく始まったあれですね、ものづくり体験塾という、う
ん、だから学生さんたちの意見もどんどん入れたいから、
うん、
そのオープンにこう、
うん、
意見をこう自分らで、まあ、ブログじゃないですけど、
うん、
こう書き合いして、
うん、
で企業の状態も見れて、
うん、
あこんなことがやれるんだ、
うん、
で自由に申し込んで、でただどっかで一緒でその発表をしてもらうという形にするとか、
ね、うんうんうん、まあなるほどね、うん